君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
自分のことを不器用なやつと思っていませんか？そんなことはありません。例えばお寿司って言葉を発するとき、声帯が、舌が、唇がどんなに複雑な連携プレーを繰り出して流れる空気をコントロールしているか考えてみれば、その器用さはミラクルです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は人が言葉を発音する仕組みを研究するお話。義歌大機械工学系流体力学がご専門、吉永司先生を訪ねます。
今日はですね、声を出す現象の研究。
はい、口からどう音が出てるのかっていうのを研究しています。
声帯が震えて、それが口から出て声になってるんです
よ。あいうえおって言ってる時は声帯から音が出てますし、さしすせそとか言ってる時のすって音は口の先から音が出てるっていうような形になってます。
あ、子供の頃先生に母音だ子音だって教えてもらったあれですね。
そうです、そうです。日本語やと必ず母音がついていて、その先に子音がつくと、あいうえおからかきくけこさしすそって変わっていくっていうような体系、子供の頃は何気なく習ってると思うんですけど、僕の研究ではそれを物理的にどう音が出てるのかっていうのを調べています。
で先生、今日ですね、先生の研究室じゃなくてちょっといろいろできるお部屋に移ってお話を伺っているんですが、テーブルの上にですね、これシリコンかなんかですか？
これはプラスチックですね。
あ、プラスチック、透明のプラスチックにですね、はい、笛みたいに円筒形のものがピューって伸びていて、
これは、実際口の形を医療画像 MRI とか CT とかで撮ったものを 3D プリンターで印刷して実験できるように作った模型、口の模型になっていますね。
本当だ、側面見るとですね、口半開きにした唇が、はい、あります、一個一個に。
はい、これは自分の口を実際 MRI 入って発音した時に口の形を取ってもらって、それをその口の形の部分だけ抽出して 3D プリンターで印刷したものなんです。
これ先生の口、
はい、
先生の口が透明のプラスチックになって3D プリンターで作られているわけなんですね。
はい、そういうことになります。
何を言いながら作ったんですか？これは
一つはスっていうさしすせそうで発音するときのスっていう音と、あともう一つはシっていうさしすせそのシで発音する、
シーンだけっていうことですね。
そうです、なんでそのアーとか声帯から出てる音は除いて、単にスって言ってるときのスを伸ばしたときの、口の形になってます。
僕らもこういう仕事をするときに口の形って母音のあとかいとかうとかえとかいう口の形はしっかりしなさいって先生に叱られたんですけれど、子音を出す時の口の形なんて違います？さってさって言うと母音がついちゃうんでね。
そうですね、
要するに S
なんですけど、でもその例えば C だと S が SHI って書きますよね、そのローマ字で。それが記号としては要は変わってるわけじゃないですか。
S と SH ですね。
要は SA って書いてたのが C になると SHI って書くわけじゃないですか、その記号の違いっていうのは実際物理的な音のメカニズムの違いを表していて、 SI って書いても一応 C になるじゃなるんですけど、実際口の形の中を見ると 少し違うので C っていうのと
H の意味があるわけなんですね。
そうですそうです。
かっこつけて H 書いてるだけかと思いましたけれども、
そんなことはないんです
口の形が違うんですね。
なんでそこがうまく作れてないと逆に舌足らずというか、うまく発音できてなかったり、うん、こう訛りがあったりとか、うん、そういうような音の違いにうまく喋れてないような発音になるんですね。
あ、じゃあ訛りなんかは口の形 3D プリンターで口の形作ってみると違ってたりするんでしょうね、きっと。
そうです。その母音の形でもちょっとずつ舌の向きが変わっていたりとか、そのイントネーションの違いみたいなのは、うん、そういうところから来てると思います。
でも素人目には先生の唇の形 S と SH と僕にはよくわからないです。
そうですね、その S と SH は、口の中で作っているので唇の形はそれほど変わらないんで、まあ、外見は分からないんですけど。あ、
外見はこれ同じに見えていいんですか。
いいです、はい、それは。
中が違う。
中が違うんです。中すってこう実際発音してもらったら分かると思うんですけど、うん、こう下の先端を上顎につけてそこに空気が流れるとすって音が出てると思うんです。
なんか英語の授業みたいになってきましたけど
それがすとしだとその下の先端の位置がちょっと後ろに移ってるんで音が変わるんです。
すとし、すすしし、ラジオお聞きの皆さんもですねすとしと言ってみ言ってください。下の先端が当たっている場所を変えてるはず。
そうです。
意識すると難しいですね。
まあ、でも逆にこれがうまくできてないと発音障害って言われるような病気になって、実際歯医者さんとか言語聴覚士がいる方のところで見てもらったら治してもらえると思うので。
それ病気なんですか。
実際の病名は高音障害って言うんですけど、そのうまくさしすせそうが言えなくてシャシュエショになっちゃうような人であったりとか。
じゃあ今ラジオを聞いてる中で私サシスセソが苦手っていう方はそこを直せば治るかもしれない。
あと言語聴覚士の先生に見てもらうともっとハキハキ発音できるようになると思います。
自分で直してもなかなか難しいんですね。
できるのはできると思いますけど
じゃあ特に苦手だと思ってない人は大概下の位置は合ってる、
大概合ってるはずです
らしいです。実際ですね先生 の、 あの口のモデルもこのプラスチックがあの透明なので中も見えるんですね。
はい、 3D プリンターで作っていて透明の樹脂で、プリントアウトしたので一応中が見えるようになっていて、うん、なんでこれで実験して実際空気流してやって空気の流れがどうなってるのかであったりここから音がどう変わるのかみたいなのを実際実験で測っていますね。
これ見てもだから下の位置が違うはずなんですね、 S と SH と。
そうです、下が少し後ろに行ってる SH の方は下の歯と下の先端の空間が少し広くなってる。
広い広い、あの空間できてるんですけれど中 SH の方が見た目広いですね。
そうですね、なんでそれがスっていうのとシっていう音の違いになるっていう。
へえ、先生が実際にあの S と SH の発音している瞬間に MRI であのデータを取ってそれで 3D プリンターで作るんですね、こういうのを。
はい、
でこれ笛の部分みたいなのができてますけれども、
はい、
ここに空気を吹き込めるわけですか。
そうです、実際実験してるときはここに、コンプレッサーからの空気を入れてやって、うん、その物理的にちゃんと空気の量をコントロールできるようになってます、ね、
あの安定して。
そうです、今実際自分喋ってる時の音を取ることもできるんですけど、
うん、
物理的に今自分が喋ってる時どのぐらい空気の量が出てるかってわからないじゃないですか、うん、さっきと同じ空気の量で喋ってって言われてもできないんですよ ね、 すね、なので、うん、実験する時はコンプレッサーから空気を流すようにしています。
まあ、でも実験というほどの精度を求めなければ普通にこれ笛みたいに吹いてあれば S の音 SH の音がこの唇から樹脂の唇から出てくるんですか。
出てきます。実際吹いてみましょうか。
あ、ぜひ吹いてみてください。まずは
S です、
S、から
スっていう音です、
はい、
スっていう音が
本当だスですね、
はいはい、OK から言ってでシっていう音に関してはス
S と SH の違い皆さんも聞いていただけましたでしょうかね。
違いが聞こえてるといいですけど、
これに母音のうとかいとかが加わってすとかしになるわけですね、は
い、そうですね。みんな無意識に発音してると思うんですけど、寿司っていう音になっていて、ほんまに短い時間ですけどちょっと舌がつやってて、うん、寿司って言ってる時のすとしの音が微妙に変わっているっていう、うん、それを、まあ、人は聞き分けれてるっていうので、聞き分けれてる方もすごいとは思うんですけど、まあ、実際発音してるのもすごい不思議な現象が起こってるっていう感じですね。
言葉って不思議ですよね。そうやってあの空気の振動の微妙な違いを発音する方も確かにすごいんですけれども、聞き取る方も人間はそういう能力があるわけなんですね。
そうですね。特に人に関しては赤ちゃんで生まれてきた時が一番その聞き分ける能力っていうのが強くて、うん、なのでお母さんが赤ちゃんにいろいろ話しかけてて、その赤ちゃんは答えなくてもちゃんと聞き取れてるので、そこで聞き分ける能力をどんどんつけていって、この音とこの音は違うんだっていうのを赤ちゃんの間にどんどん学習していって、
うん、
その違いをもとにこの5歳6歳になってくるとちゃんとその違いを発音できるようになってくる。
そういうネイティブの言語が変わると聞き分けられない発音も国によってあるじゃないですか。
はい、そうです
ね。やっぱそういうことなんですかね。
そうですね。特に日本語やと C っていう発音は SHI に必ずなってしまうんですけど、うん、英語圏とかだと SI っていう発音が C っていう発音が出てきて、
うん、
SIT とかこう座るっていう英語とかは SIT って書きますよね、
はい、日本人は SHI にしちゃうんですね。
そうですね。それで発音が悪いって言われたりしてしまうというので、まあそれこそ赤ちゃんの頃にお母さんからとかお父さんからその音の違いをつけて発音を話しかけられてないとうまく聞き分けれないからこそ、成長してもこの発音の違いが作れないっていうようなことが言われてます、
うん。まあ、うちのおかんは生粋の愛知県人だもんですからね残念ながら僕は S と SH も区別がつかないわけなんですけれども、ああなるほど、そういうことなんですね、
はい、
はい。もう一個口のモデルがありますけれども、はい、S と SH 以外にこれは何ですか。
これは別の人の、S を発音している時の口の形。
先生の口じゃない
じゃない、別の人の
口、ね、ちょっと小柄ですね。
まあでも男の人は男の人なんで。
先生割と口大きいんですね。
僕そんなことないと思うんですけどまあこの模型は小さくなってますね。
これは何のために作ったんですか。
この人の違いを調べるために作っていて、
うん、
スってみんな同じように発音してると思ってるんですけど、ちょっとずつ人の口の形も違うじゃないですか、
うん、
人の顎の形とか舌の大きさとか違うのに、なんでみんな同じ音が発音できてるんだろうっていうのを調べたくて、
うんうん、
いろんな人の口の形を取ったんです。
それってやっぱり分かってないんですか。
一応そのだいたい舌の位置はこのぐらいこの辺にあるよねっていうのは知られてるんですけど、うん、実際具体的に人によってどのぐらい違ってて、
うん、
逆にどのぐらい違ってても許容できるのかみたいなところは分かってないっていうような感じです
ね。未知の世界に先生は立ち入ってきてるわけなんですね
そうですね。
この別の人の口で何か分かりました。
別の人の口やと人によってやっぱり歯茎に舌を当ててる時の、その狭さが違っていたり、
うん、
狭さが違っても空気の量が変われば同じような音が出る場合もあれば、うん、この C をうまく区別できずに両方とも似たような口の形で、ちょっとさっき言ったようにその S と SH の違いは舌を前に当てるか後ろに当てるかで音の違いを作るんですけど、その違いをつけずに別の口の形の違いでそれっぽい音を出しているような人もいて、やっぱりこれはちゃんと中見てみないと分からなかったなというようなことを分かってきてます。
おなるほど、まあ、今日いろんな話が初めて聞く話ばっかりなんでね、なんでスとシーなんだろうと思ってスシースシーって聞いてるんで寿司食べたくなっちゃったんですけれどもあのそうか、 S と SH、 日本人は何でも SH にしちゃうんで、その辺の出し方の下の位置を確認するためにはスとシーがいいわけなんですね。
はい、
シーだとみんな SH になっちゃうんで、
はい、あと、まあ、この研究始めたきっかけはその S っていう音が一番 発音の中で難しいんですね。その子供も5歳ぐらいになるまで正しくそのスっていう音を発音できなくて、うん、実際発音障害になるような方も多いので、うん、歯医者さんとかが入れ歯とかで口の形が変わってしまったりとかっていうので、うん、うまく発音ができなくなったりする人がいて、そういう需要をもとにスの研究を始めたっていうことですね。
まあ歯もね、残念ながら我々は永久歯は生え変わりませんので人工的なものに変えたりするんですけれども、その時にその人なりに発音してきた S や SH が崩れちゃったりするんですね。
そうですね、ちょっとでも口の形が変わると空気の流れから音が出てるんで、その空気の流れが変わってしまうとうまく音が出ないというような形ですね。
喋れなくなったらだって人生にとって大きな事件ですからね。
そうですよね。今その AI とか出てきてて、そのパソコンで打ったら全部喋ってくれたりはするんですけど、一つの音だけうまく喋れないみたいなになるとすごくもどかしい思いをすると思うんですね。なんでちゃんとその一つの音を正しく発音できるようになって、相手にちゃんと何を言いたいか伝えれるようになるっていうのは大事だとは思って研究してますね。
あの正しい S と正しい SH、 歯茎に当てるのが、
先端を当てるのが、S
で、 S
で SH になるとその下の位置が少し後ろ側に行って、歯と下の間に少し空間ができるというような形で発音してもらえると思います、ね。この音は歯茎摩擦音って言われていて、
歯茎摩擦音、
歯茎っていうのは歯茎って書いて歯茎って呼ぶんです。
歯茎摩擦音とは読まないんですね。
そうですね。一応専門用語で歯茎摩擦音っていう、摩擦音っていうのは口のどこかでその狭めを作って、うん、そこから空気を流すとその持続的にシュとかスとかフとか出ると思うんですけど、これを全般的に摩擦音って呼んでますね。
空気の流れを変えてるんですか？
そうです、唇をすぼめて変えたり、さっき言ったように舌の先端の位置を変えて変えたり音を出したりしてるんです、
う
ん
う
ん。
じゃあ逆にあの歯茎摩擦音とは違う位置に
SH になると、後部歯茎摩擦音という名
前、後部になるわけですね、
はい。同じ歯茎摩擦音なんですけど少し後ろ側にあるので後部歯茎摩擦音と言います、ね。
それはもうS と SH のためにある言葉。
そうです、 S と SH だけですね、うん、他の音を歯茎摩擦音とは言わないですね。
もうでも僕ら、ね、日本語喋るにしたって50音で喋ってるじゃないですか、
はい、
とそれぞれにいろんな業界用語がついてる。
そうですね、歯行とかだと口外摩擦音だったり、
口外
口唇摩擦音だったり、
唇
とか上顎ですね、を使って発音してるんで、ハヒフエホっていう、ハッっていう音が出せてるっていう感じで 音にそれぞれに名前がついてますね、
うん。あの今回すごく分かりやすいモデルで紹介していただいたんですけれども、先生の例えば口を MRI で中まで分かるようにデータを取って、それを 3D プリンターで作ってなんていうのができるのって最近のことじゃないですか。
はい、そうですね。
でも昔から研究自体はあるんですね。
そうです、やっぱりみんなこうなんでちゃんと発音できてるんだろうとか、うん、そのそれぞれ音の違いがどう出てるのかっていうのを知りたい人はいたので、うん、その人たちが頑張って口の中を想像しながら、うん、単純な模型を作ったりして、うん、口と歯と舌の狭めをこう筒で表したりして模型で調べたりしてますね。
その頃の研究者が先生のこの 3D プリンターのものを見たら羨ましがるでしょうね。
それはすごい羨ましがってもらえると思います
その 3D プリンターで作った透明の、 あの樹脂で作ってあるので、ちょっとまた形が違うのが一個転がってるんですけれども、
これは人ではなくてチンパンジーの口になって、
チンパンジー、
はい、これは CT で撮ってもらって、口の形自身はチンパンジーを眠らせて CT に入れて撮ってもらった形になりますね、う
ん。あ、じゃあチンパンジーが C って言ってるわけじゃないんですか？
ではないですねチンパンジーは実際発音できないんで、なんでチンパンジーは発音できなくて人は発音できるのかっていうのを調べたくて、 チンパンジーの口も使っていろいろ実験している。
やっぱチンパンジーって構造的にも喋れないんですか？
構造的にも喋れないんじゃないかと思って今仮説を立てて研究してるんですけど。
あ、まだ断定はできない。
まだ断定はできないです。もしかしたら頑張ってチンパンジーを鍛えたら喋れるようになるかもしれないですけど、うん、物理的にそれが難しいんじゃないかと思って研究してますね、
うん、どうでしょう、先生のモデルよりも、まあ、取り方にもよるのかもしれませんけれども、前後長くこう作ってありますね。
そうですね、チンパンジーの顎は人に比べるとこう前後に長いので。
あ、やっぱり長いんですね。
長いです、うん、下の長さも前後にすごく長くなってくるので、下の先端をコントロールするのは難しいと思うんですね。
あ、人間は短いからこそ先っちょまでのコントロールが行き渡りやすいんですね。
そうです、進化の過程で顎の長さがどんどん短くなっていって、うん、で舌が丸っこくなったので、うん、その分先端まで器用に動かせるようになっていると思うんですけど、チンパンジーは前後に長いんで、犬の舌想像してもらったら分かると思うんですけど、うんうん、こうペロンとなってるんで、うん、先端を使ってこういろんな形作ろうと思ってもそれが難しいと思うんですね。
あ、じゃあ訓練すればっていう話でしたけれども、相当な訓練を積まないと。
相当な訓練を積むか、もう物理的に厳しいんじゃないかっていうのを、うん、なんとか示せないかなと思って研究をしています。
まだそれは誰にも分からないわけですね。
まだ分からないですけど、ただ逆にこれを調べていく過程で、なんで逆にチンパンジーがうまく喋れないんだろうっていうところから、うん、人がなんで喋れるようになったのかっていうのを知りたいなと思ってます、
うんうん、人はなぜ喋れるようになったのか、こういったモデルの中からもしかしたら見つけられるかもしれない。
そうですね、その進化の過程で口の形がどう変わっていって、そこから巣がどういうふうにして喋れるようになったのかっていうのを調べれたら、うん、すごく面白いんじゃないかと思って研究してます、
う
ん、
そういう研究が進めば、ちょっと今喋りにくいって思ってる人たちを助けることができるかもしれませんし、何よりなんか面白いですね、
う
ん、
そうですね、それがまあ一番の研究のモチベーションになってます、
うん、今日はですね、声を出す現象の研究のお話ですね、吉永先生に教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました吉永先生の業界用語は、
歯形摩擦音。摩擦音は子音の一種で、日本語ではシっていう、サシスセソの中でもシ以外の作業、サーとスセソと発音するときのスという音の名前です。
天白の城、義科大。昭和の時代、やりたいことだけやるわがままなやつは社会性のないやつだと言われました。平成を経て令和、今やりたいことをわがままにやることが社会で歓迎される時代を迎えています。次週12月7日の天白の城は、利己的利他で実現するすごい社会のお話。義科大総合教育院社会学の先生、畑山陽介先生を訪ねます。お楽しみに。